お送りしました。
防災特別番組、備える逃げる。
さて、備える逃げるをお送りしておりますが、続いてのゲストはですね、私が西村さん、川口先生に会っていただきたい、はい、ということでですね、まあ、お招きいたしました
なるほど。
実を言いますと、先日私の夕方の番組ですね、月木に出演いただいたんですけれども、四日市市楠町で三重県一番の防災の町づくりを目指そうと、はい、去年4月に結成されたわが町助け合いネットワークス、ネットワークスのクスがクス町のクスということなんですけれども、こちらの代表で保険代理店有限会社クローバー総合保険の代表取締役田中大輔さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
クス町といえば川口先生ね、伊勢湾台風で被害者が出なかった町。
そう当時のね、条約がリーダーシップを取って全員を逃がしたっていう有名な場所ですよね。
そうですね、はい、はい、
ではその中でも、はい、田中さんはですね、はい、防災におけるレジリエンス認証というのをね、はい、取得されたということで、まずここから伺っていきましょうかね、はい、レジリエンス認証っていうのは何ですか、田中さん。
はい、政府の機関である内閣官房が認証している制度でございます。
はい、
で自然災害だけでなく、あらゆるリスクに遭遇した場合でも事業が継続できるようにですね、事業継続対策、いわゆる BC ってよく聞くと思うんですけど、はい、ビジネスコンティニューに積極的に取り組んでいる企業や団体に認証される制度 で回復力ともいわゆるレジリエンスの向上を進めるという点で国土強靭化に貢献している団体に与えられます。
はい、
で現在認証している企業の多くは比較的大きな企業、大企業が中心なんですが、中小企業でも対象であることを知ってですね、はい、でチャレンジして認証取得しました。
へー、元は保険代理店さんですよね。そうです、
はいはい、
こう取り組むきっかけっていうのは何かあったんですか。
そうですね、私が経営する保険代理店は私で実は3代目でございまして、で創業60年を迎えてまして、はい、でまあ、昔は自動車保険中心だったんです。今も私とかもそうで、自動車保険の割合が非常に高くてですね、で今後自動車が EV だとか自動化を迎えると保険のあり方が変わると言われてまして、でそうなるとちょっと自動車の収益構造が変化すると、うん、うちのですね平常時の事業継続の観点から、うん、ちょっとやばいぞ、不安定になるぞっていうのを私なりに予測しまして、
はい、
でまあ、もともとそこで火災保険はやってたんですけども、その割合を高めようということで企業とか個人で自然災害を事前に守るための火災保険に力を入れておこうと、要は収益構造を変えていこうと思ってまして、でただそれらはもう当然のことながら多くの同業他社も同じようなことを考えますので、それであれば他社よりも先にですね、
はい、
防災に力を入れるっていう宣言して、
なるほど、
でまず見える形で国の認証を取得しました。
なるほど、信頼を受ける企業ですみたいな。
そうですね、まあ、それが一つのきっかけです。
はい、三重県企業としてはこのレジリエンス認証ってすごい早い段階で取られてるんですよね。
そうですね、
初めて
2016年からこのレジリエンス認証が始まって、はい、で取引先である東京海上日動はもう取ってたんですけども、うん、私が取ったのは2018年、うん、まあ、当時7万7000社ある中で初取得っていうところですね。
すごい。
でその翌年にもう少しですね、ちょっとレジリエンス認証はハードルが高いから、はい、防災の初めの一歩である経産省が事業継続力強化計画っていう、うん、一つちょっと裾野が広がるように、はい、初めの一歩的な認証制度もスタートして、
うん、
でこれも、まあ、当然のことながらすぐに取得しまして、でその後ですね、県内企業に普及していくためには商工会も絡んできたもんですから、うん、で商工会から依頼があって、うん、職員さんが指導員って言われてるんですけども、その指導員を教育してくれっていうこと でその時はもうコロナの真っ只中でしたから、うん、Zoom で、まあ、指導員さん50人を対象にですね、うん、私が講師役を務めて、
うん、
でまあ、当然我が町の楠町の商工会の企業にも出社支援しました。
すごい。 いろんなことやってらっしゃるんですね。
そうなんですよ、はい、そして令和3年に連携型というのも、ね、認証されたということなんですけれども、この連携型というのはどういうものになるんですかね。
そうですね、先ほど その経産省が始めた事業継続力強化計画 の一種なんですけども、各企業さんが認証取得されるのはほとんどが単独型って言われるものなんですね、うん、で各企業が人物金情報という観点で今はできてないかもしれないんですけど今後何を準備していくかという計画を出すんですね、
はい、
で私の地域でも単独型の取得を支援した企業が9社ほどありましたので、はい、私も含め、まあ、異業種で地域を守る面型連携として令和3年度に連携型を取得しました、
うん、
でその連携型を取得した企業で我が町たすけあいネットワークスを同年に立ち上げました。
なるほど、
すごい。
あのね、今お話になった実は事業継続力強化計画って、はい、私も経産省の委員 で、
はい、
でこれ推し進めて、で実は中部経済産業省が中部経済産業局がこれの認証をやる、はい、私審査員でありまして。
あ、そうなんです
よ、はい、それでね実は、国からはですね、三重県は南海トラフに面してるくせに、はい、手が上がる企業が少ないというふうにだいぶプレッシャーをかけられ、確かにね私だいぶ何十社何百社って審査したんですけども、はい、三重県ね意外と少なかったんですよ当初。なので、まあ、先ほどご紹介あったようにね、県もこれをプッシュして、で、今あったように田中さんに講師までしていただいて、まあ、県内に広げていくっていう、まあ、ステージに今あるのかなって気がしますね。その先駆者ということですよね。
はい、でね、具体的にその我が町助け合いネットワークスについてですね、うん、お話伺いたいと思うんですけれども、現メンバー10人ということなんですよね。どんな方々が集まってらっしゃるんですかね。
そうですね、職種は本当に様々なんですが、うん、今先生がおっしゃったように、うん、こんな認証制度があるのなんて全然知らなかった仲間で、うん、
はいはい、
やっぱり乗ってきたっていうのもあるんですけどね、こういうのを取ってみやへんかみたいな形 で、
はい、
でまあ、大工さんとか建築板金とか塗装業、うん、プラントメンテナンス、電柱の内部 の変圧器製造所とか土木とか、うん、あとエクスレア関係とか電気事業とかってもう本当に様々で、でまあ、実は毎年毎年その事業継続力強化計画を認証させてるので、
うん、
去年も4人取らせて、まあ、10人からこう徐々にこうネットワークを上げるのがちょっと理想かなと、まあ、年齢層は私と一緒ぐらいの年齢がやっぱり多くて、はい、まあ、30代40代40代50代、まあ、段階ジュニア層が多いですね。
田中さんがやっぱりこう声をかけていくわけですか、次々と。
そうですね
ネットワークを
今あの業種がおらんぞとか、
じゃあすごいですね、いろんな企業の方がこう、
そうですね、
はい、一致団結してって、はい、もう何でも OK みたいな、
まあ、今、まあ、まだ立ち上げたばっかりなので、はい、一致団結まではいってないかもわからないですけど、はい、まあ、ちょっとそこの箱を作ってるような段階ですか、ね、は
い、でもいろんなジャンルのスペシャリストがいると心強いですよね。また我が町助け合いネットワークスというね、ネットワークスとこうクス長のクスがかかっているっていうことですけれども、うん、これネーミングはどなたが命名されたんですか。
ネーミングはもちろん私なんですけど、はい、ちょっとイメージですね、三重県の SDGs もあったように、はい、なんかこうキーワードが変わってきた感があったんです。でそこでコロナも挟んだもんですから、はい、余計に時代の変換かなと思ってまして、はい、まあ、高度成長期はいわば競い合う方の競争とか、うん、戦う戦略とか戦術とかいうのがキーワードだったんですが、はい、2008年からまあ人口減が始まって、
うん、
ふと考えてもう15年が経ちますよ、
うん、
で平成から令和に変わってコロナがやってきてってなってくると、はい、今後は共に作るっていう競争だったりとか、はい、あと連携や協業というのがキーワードだなって私も感じてまして、
うん、
で助け合いとかネットワークってのはどうしても入れたかったもんですから、
ね、
じゃあクスとネットワークスを掛け合わせるかいいじゃんみたいな
ことで、そういうことなんですね。さあ具体的にはね、この皆さんでどのような活動をしているのかっていうところも聞いていきたいんですけれども、いかがでしょうかね。
はい、ちょうどもう立ち上げた時がもうコロナ禍だったもんですから、うん、まあ、立ち上げてもなかなかですね、行動は制限されたんですが、うん、ただ多気町にお住まいの防災料理教室をやられているだんだんキッチンの大塚由美子さんに依頼してですね、
はい、この番組にも出ていただきました。
そうみたいですよね、はい、で防災料理教室を開催したりですね、で先日は地元のクスの小学校4年生対象にずっと私もやりたかったんですが防災授業を行ってきました、
うんうん、
であの防災料理教室は会員の会費、まあ、皆さん事業主ですから、うん、会員の会費で賄って町の住民には無料開放したり、はい、で防災事業はですね、はい、あの私の取引先である東京海上日動火災さんがあの東日本大震災後にですねそういうツールを開発して、あの小学生のためにですね、うん、で私もそれに乗っかって、川が氾濫するシミュレーション映像を見せたりとか、うん、あと私のところはですねあの地元の地図を大型にコピーして自宅にシールで貼って、うん、ハザードマップで確認したりとか、
うん、
できるだけ子どもたち参加型の授業を、
なるほど、日頃からこういう地域の子どもたちにこう防災を訴えるという活動もあって、
そうですね、
で有事の際もこう動ける形になるんですか、
はいはい、そうですね、ただ、まあ、あの今私がメンバーに言ってるのは、はい、あの地域を守る前にまずはあの自社の早期復旧に全力を挙げてください、
うん、
で、まあ、自社の、事業復旧に全力を挙げてこそあの地域に行かせると思ってますので、
はい、
でまあ、情報共有しながらですねその次のステージですね町の復旧だったりとかを、うん、あの貢献みんなでしていこうぜみたいな形で、
はい、
そんな形で動いてます、うん、ただ平常時はどうしてもみんな仕事が忙しいもんですから、
うん、
あの自社内で単独訓練ってなかなか先生難しいんです、なんでこれはもうあの定期的に、はい、異業種が集まってやっていこうよっていうので働きかけたいなと思って、
いやでも本当に、まあ、今おっしゃった通り、うん、それぞれがそれぞれの仕事を持ちながら、はい、その上でこうやって地域の防災のために活動されて、これ先生すごいことじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、非常にあの我々、まあ、経産省でイメージしたことを、現場で実践されているな、まさにあのね異業種協業っていうのは今の大きなテーマで、うん、
はい、
南海トラフ地震ってね、もう本当にかなり手に負えないことが起きるかもしれないんですよ。その時にいろんな産業の人たちが自分たちはこれ持ち出せるけどこれが足らないっていうふうにコミュニケーションして、そう社会を立て直すっていうのがやっぱり求められる。それが今まさにねクスで、田中さんが実現しようとしていることでね、皆のお手本になるなと思いますよね。しかもそれをね、自分たちだけじゃなくて、先ほどあった料理教室であるとか、子どもたちに教えるっていう地域にこれを提供しているってことも社会貢献としては素晴らしいことだなというふうに思いますね。
まあ、こうやってねでも次々また乗ってくる仲間がいるっていうのもなんかこう頼もしいですよね、田中さん。
そうですね、
今後はどのような活動をしていきたいと思われてますか。
はい、あの私のですね、あの住む楠町は鈴鹿川に囲まれた三角州でもありまして、四日市のハザードマップを広げるとですね、うん、四日市市内でも特に赤色が多い、
うん、
で高い建物も少なくて、ハード面では課題も多いのが事実なんですね、
はい、
で一方であの先ほども出ましたけど伊勢湾台風時に死者がゼロだったっていうこともあってですね、もともとコミュニティが活性な町として4年前の伊勢湾台風60年のシンポジウムでは、あの十分あの注目もされてたんですね、
はい、
で私が今掲げている三重県で一番の防災町づくりっていうフレーズはあくまでもハードはちょっと難しいものがあるもんですから、うん、ソフト面で、うん、あのどうにかやっていけないかなと思いまして、もともとあったコミュニティの豊かさをですね、私たちの世代で引き継ぎながら自分たちの代でできることは何かとかですね、それを今後も問い続けながら仲間と共に活動していきたいなと思っております。
はい、この時間もね防災のスペシャリストをお招きしましたってこう言いたいですけれども、元は保険代理店のということでね。
でもね、備えることは大事って本当に身をもってお話しされてね、現場に向かわれるんだと思いますけど、
うん、
そうか、こういうコミュニティっていいですね先生ね。
素晴らしいですね、これ基本にしたいところですよね、
はい、ね、はい、本当ですよね、はい、ということでこの時間は三重県一番の防災の街づくりを四日市市九津町で目指しています、去年4月に結成されました我が町助け合いネットワークス代表で保険代理店有限会社クローバー総合保険代表取締役の田中大輔さんにお越しいただきました。貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
防災特別番組備える逃げる